出エジプト記の15章ですね、22節から終わりの27節までです。ここではですね、この前のところで学んだように、神様の大いなる技が現れて、まさに滅びようとするところですね。前は海、後ろは襲いかかる敵と、そういう非常に危険な中を神様が道を開いてくださった。そして悪の力が海深く沈んでいったという、こういうことはあまりにも現実離れしていると思って我々の関係がないように思いがちですが、この前から言っていますが、今の私たちとも日々深い関わりを持っているわけですね。前からも後ろからも横からもいろんな嫌なことが迫ってきて、それを悩み苦しんでいたら沈んでしまうと、そういう状況は実際にいろいろな人が、世界の中でもいろんな人たちがそういう状況に置かれ、日本でも去年のこと以来、文字通りそういう後ろからも横からもどこを見ても八方下がりだと、それを見たら本当にそのまま沈んでしまう。確かに気持ちが沈んで生きていけなくなった方々もおるぐらいです。そういうような状況の中でですね、神様が不思議な道を開いて、沈んでしまわないでその困難なところを歩いていける、そして脅かしていたその闇の力を沈めてくださるという、そういうこと、本当に今の私たちがまさに必要なことで、そういうことをもはるかに指し示していることなんですよね。で、聖書というのはなぜそのように何千年も読まれるかというと、そこに書いてある実際に起こった事柄の奥にですね、いろんな人があらゆる時代でみんな経験できること、経験してきたことが不思議と示されておるという、それは本当に意外なところなんです。で、そういう悪の力を鎮められた、これは後にイエス様もですね、悪霊がついた人から悪霊を追い出して、その悪霊が豚に入って海に深く沈んでいったというようなこともありますね。そういうこともつながっているわけなんです。イエス様によって、どうすることもできなかった悪霊を追い出されて深くに沈めてくださるんだと言って、そんなことも今日のこうした前のところですね。で、そういうことを受けますと、本当に神様への感謝が歌って浮かんできて、それが賛美歌というですね、これ以来3000年以上も現在もこの賛美歌、神を賛美する歌が続いている、その源泉になったんです。で、そういう大きな奇跡が起こって、神様は本当に助けてくださるとはいえですね、その最後のギリギリになるまで言えば、神様はですね、何もされなかったと。もういよいよ追いしまって、もう滅びろって言った時、必死で叫んでそういうことが起こったわけです。それに神様は危険や苦しいこと、嫌なことを起こらないようにさせるんじゃなくて、ギリギリのところで、そこに本当に私たちが神にそれでもなお委ねて叫ぶか、それを待たれておるというところは確かにあるんですね。だから、なんで神様はこんなひどい目に自分だけ、あるいは一部の人に起こすのか、それはいくら考えてもわからないところがあるわけです。だけど、はっきり言えることは、そんな苦しみであっても神様に心から信頼して呼ぶと、不思議と近くに来てくださるという、それは実感できる事実なんですね。だから、考えてもわからないことをですね、いろいろいろいろぐるぐる回っておっても何ら力にならない。それよりも実際にそこから神様を治めるような心で祈って叫んで、そして具体的な力を与えられる、それの方を聖書はずっと指し示していると。で、なぜ神様を起こしたのかなんて、そんなことはですね、いわば死んでから完全に聖霊、イエス様のようになった時に初めて全てがわかると。パウロが言ってる、今はですね、おぼろげながら見てる。その時には顔と顔を合わせて、はっきり全てのことがわかるんだと。私たちも霊の体になった復活の時には、そういう謎も全て解消すると。そういう希望を持つことができるんですね。で、今日のところもですね、ここも単なる昔の話、昔こんなことがあったのだっていう昔の知識のですね、旧約聖書っていうのはしばしばその単なる知識を知ることだと思い込んでいる人非常に多くて、つい少し前もある人と話してたらですね、教会でも本当にこの旧約聖書をやらないと、全然やらないというところも多いと。旧約聖書の古代古いものだと、 それは牧師がそういう考え方でですね、おるということですね。で、自分自身がその深さに知らないということです。で、新約ばっかりでもうタイトル聞いたら話の内容まで分かってしまうとかいう、まあ、それぐらい同じようなことを、まあ、どうしても語りがちになるということです。うっかりするとですね。で、旧約聖書はうっかりすると、そういうふうに非常にこう言葉遣いもですね、分からないものがあって、今日のところも、こんなふうなことは今の私たちとは違うんだと思ってしまうわけです。そっか、足の海。これも言いましたね、後悔のこと。ヘブライ語で足の海。それがギリシャ語の訳、72人訳というギリシャ語訳で後悔と訳されたものだから、両方伝わったんですね。足の身とも言われ、また後悔。で、そこから汁の荒野に向かってとありますが、これは現代、この辺りはもう完全な砂漠ですね。単なる荒れ地、石がゴロゴロというんではなくて、全く木一本も生えてないところです。シナイ半島ですね。で、この、そこでですね、このもうマラに着いたということですが、このシュルのアラノっていうのはどこかっていうと、紅海を出て、この地図のですね、2番目の地図を見てもらったら、シナイ半島の北部から中部にかけてですね、特に北部の方をですね、エジプトに隣接する砂漠地帯、これが、まあ、シュルの荒野、2番目の地図にありますね。左上、シナイ半島の北の方に北部にシュルの荒野。だから、そこから出て、シュルの荒野というところの、まあ、西の端の方を通っていったですね。はい。まあ、そういうことです。そして、それを天使のずっとシナイ半島に沿っていってですね、漢字で紅海と書いてある。その右あたりが、その次に出てきて、エリムというところなんです。この地図に載ってないですね。ドフカという書いてある、その西の方。紅海という漢字が書いてあるあたりの付近が、エリムというところなんですね。で、もっと詳しい地図だったら、それエリムと書いてあります。はい。まあ、そういうことでですね、シルの荒野、もう砂漠地帯。これ、地図には現代のカイロなんて載ってないですけど、カイロっていうのはエジプトの首都で大都市なんですけどね、カイロから少し車で走ったらスフィンクスやピラミッドがあるわけです。ですね、だから、すごい砂がもう嵐の時なんか、首都にまでいっぱい吹いてくるわけです。あんなにすぐそばだというイメージは私もなかったぐらいです。そのぐらいもう砂漠地帯は迫ってるんですね。そして荒野3日間の間、3日間も今のようにポリ袋とかポリタンクもないから、もう本当にこの旅はですね、死の向かっての行進みたいなもんですね、こんなのは。はい、元のとこありますけど、3日間、この数字がですね、3日間という。で、1本の木。それから最後の27節。12の泉と70本の。特に3と1と12と7ってに、この出てくる短い箇所の数もですね、このそれぞれに一種の象徴的な数になっているんですね。まあ、こんなところにも7とか12とか3というのが出てくるわけです。こういうところ見てもわかりますが、聖書は実際に3日であったり、そうであってもですね、常にその背後に、その象徴的な意味を秘めておるわけです。神様のご計画のある、まあ、完全な数ですね、その試練の3日間。で、水がなかったらもうすぐに死んでしまうわけです。この非常に乾燥しているので、皮膚からもどんどん水分が吸収されるから、水を飲まなかったら血液が粘ってしまってですね、そしてもう循環が滞って、そういう意味でもですね、水がなかったら人間は死んでしまうわけです。食事の場合はですね、水さえあったら、食事がなくっても、昨日の話じゃないけど、ご飯はこれ一種のバッテリーなんですね。太陽のように溜め込んでるんで、ご飯でもでんぷんでもなんだ。肉でもそうです。だから、私たちの体も一種のバッテリーを備えてるわけです。よく太ってる人はバッテリーよく持ってる。だから私は言うように、あんま太ってないものはですね、上がなったら非常に弱いわけですね。物がなかった。 まあ、そういうことで、水がなかったら本当に人間はダメです。もうたちまち死んでしまうんです。だから、食物がないように水がなかったらもう死んでしまうんですが、そういう非常に困難な中を、まあ、マラというところに着いたけど、そこでやっとあったのに水が飲めなかったと。で、地名よ、ずっとこのことがですね、あのところ本当に命からがらって、もうやっと水があったと思ったら、それがもう飲めないというですね、この苦い水が自然に湧き出ているということは、徳島県みたいな火山も何もないということはわからないですね。化学成分によって非常に苦みがあってもう飲めない。それでその、しかも有毒っていう場合もあるわけです。で、例えば塩水、これ苦いになる辛いですね。あるいはたくさん飲んだら余計に体に良くないわけです。喉が渇いた時に飲んだらもっとですね、水分をいわば細胞から絞り出すようなことになってですね、喉が渇く。だからどんなに喉が渇いても海を漂流しても水の、海の水飲んだら余計に血を早めるから絶対飲まないということは、まあ、常識として知られているぐらいです。このようにですね、苦い水というイメージが湧かないと思いますね。徳島県やら、まあ、非常に水豊かだから。今でこそ、井戸水で少ないんだけど、どこの水でも小川でも、昔私が子供の時は、どこの小川でも飲めよったわけです。船だから自由に取れてですね、川の船を食べると。で農家が魚を食べる、取れた。川魚食べよったんですね、いくらでも。私の親戚がそういうところに、母方だったから、朝ごとに春休み何日か泊まると、そこの小川に仕掛けてあったもので、船をいっぱい取れるんですね。それから土壌みたいなものを取れる。でそれを模して焼いて食べると。本当に自然に即した川で田舎でありながらですね、お魚をいつも食べられるとかですね、まあ、そういう自然に根ざしたことがあったわけです。で、この苦い水は私も自然の湧き水で苦い水飲んだら1回しか動かないんですね。そのぐらい少ない。これは前にもちょっと言ったことあると思います。十勝岳っていうですね、今は森林が生えてるんです。45年も前私が行った時、もう半世紀近く前は噴火して少しだったんです。まだ登山禁止令が解除されてちょっと全くの溶岩帯だったんですね。そこ、まあ、2300メートルなんですけど、行って、そこは、そこまで行って降りてくると思ったら下にテントで全部残していったんですね。で、から水が足りなくなって、きれいな透明な湧き水だと思って、口をつけて飲んだところですね、あれは、2000メートル近いところかな、1800メートル。そしたらものすごく苦くて嫌な味でですね、未だに忘れない、水かと思ったら、ぐらいです。まあ、そういうことあんなところで、ね、倒れたらもうどうしようもないとかだったんですけど、まあ、そんなふうなことを思い出すんですね。この水で飲めなかった、ちょっと想像がつかないですね、あの一般の人で飲めないわけですね、血の有毒分とかそれあると。そうしたらですね、もう出荷があってもこんなんだと、やっとあってもこれだということで、不平を言ったということで非常にこの怒っていったわけですね。それでもうどうすることができないから、ここでもまた主に向かって叫んだわけです。前のところでもそうだったですね。本当に追い詰められたら、もう人間っていうものにどんなに叫んでもどうすることはできないので、でもそこに希望があるんですね。私たち神様を信じる者、本当に追い詰められて道がなくなったら、いよいよも神様に必死で叫ぶと、神様助けてくださいと、神様憐れんでくださいと、それは最後までもう私たちはそういうふうに叫ぶことができるということです。自分がその神様の信頼をやめない限りはですね、叫んで初めて答えられたわけです。いや、これも仕方がないと、もう我々死んでしまうんだと、初めから叫ばなかったらもうこれはなかったんですね。そこは非常に分かれ目だっていうのが、こういうところでも分かります。苦しい時にもう神様なんか助けてくれないと諦めて神様に祈り叫ぶことをやめたら、もうどんどんそれは苦しくなる一歩だというわけです。ここで、そういう今の私たちにもそのまま当てはまる重要なことはですね、そういう苦しいことに何で合わすのか、その理由はいくら考えてもわからないこといくらでもあるわけですね。なんでこんな目に合わすのかと、神のためじゃないかと、その訳のわからない、いくまで言ってもキリがない議論とか考えにエネルギーを注ぐんじゃなくて、そこから神に叫んだらいいんですね。理由はわからないけど、神様どうか助けてくださいと。そうしたら、一つ、たった一つでもですね、何かを示されて、でそれをその水に普通投げ込んだところで、清水に投げ込んでどうこうなるもんじゃないわけですよね。 今だったらいろんな薬品を沈殿させたりですね、その特定の有害化学成分を沈殿させるとかいうか分析化学で、そちらも大学の時にいろいろやったことありますけど、木を投げ込んで清められることは普通は考えられないんですね。だけど、こんなんでもないことが大きなことになるわけです。神様の力が働いたら、普段の時は全くそのような力も何もないものが不思議な力になる。で、しかもそれは何もしないじゃない。この木を一本見せて木を投げ込むと。取りに足らない木一本ですね。このさっきも言った。息、たった一つ。で、まあそういうふうに、このもうたくさんのものでも、たった一つのものでも神様の方の見てが働いたら、不思議な力を示すと。まあ、こういう時にたった一つの印刷物でも、たった一つの、例えば音楽でも、たった一人の人でも、何か本当にたった一つでも、神様が示したものを用いたら、あるいはそれに助けられると、いうと大きな変化が起こるわけです。私なんかもよく言ってる。たった一冊のわずかのところだったんです。で、私も非常にいろんなことで、悩み苦しんだ時、神様はまさにですね、一冊の本を、古本屋というところに示されたんですよ。で、それを私の心にパッと投げ込んでくれたらですね、途端に変わったんです。だからそういうふうに私自身のこの魂の経験をもですね、こんなことは象徴的に指し示しておるということだったんですね。これは皆さんもそういうふうに大なり小なりあるんです。もう追い詰められて苦しかった。本当に叫んだら何かがあった。その何かをですね、神様によって投げ込んだ。自分の心の中に投げ込んだ。そしたら、ここまで苦いことや苦しい嫌なことばっかり詰まってたのに、不思議とそれがですね、苦味薄くなると。あるいは場合によっては本当になくなって、この逆に良いものがここから湧いてくるとかですね。まあ、こういうふうに、神様の力が働いたら、どんなに取るに足らないようなたった一つのものでも、不思議な力を発揮するんだという、そういう普遍的なことを言ってるんですね。この特殊なこと、たった一回きりのことを通して、ずっと普遍的に誰にでも当てはまり、いつの時代でも当てはまるようなことがいつも聖書は含んでるわけです。まあ、そういう非常に不思議な性格をもう聖書っていうのは持っている点が、他の本とは断然違うわけです。まあ、NHK とかいろんな本の民間放送でドラマっていうのをたくさんやってると思います、映画とか。それはみんな面白い。一時の気休めですね。人間が作って、面白おかしく、一時的に面白いなと言わせるためにしてるわけです。それをするのは別に何でもない。で、現実にそれを私たちが体験したら大変ですね。例えば大河ドラマで殺し合いやってる対戦と、必ず戦争の場面するとみんな誰でもがね、チャンバラをやらせるとみんな引きつけるもんだから、すごい費用を使って、まあ、チャンバラをいっぱい入れ込んでるわけです。でも、我々がそのチャンバラをやって足切られたらほったらかしなんですよね。どっか刺されたり。それを本当に私たちが、ああいう兵士の一端になって、踏みつけられて、そこで捨てられて死んでいくわけです。うめきながら。もうそんなん考えたら、自分がそのことを本当に、自分が受けられたらもう大変な嫌なことです。それを単に面白い対象として見てる。ですね。ところが聖書の場合はですね、そこにあること、本当に私たち当てはめたら、ますます良いことが分かってくるわけです。私たちにもそういう一本の木のようなものがあって内根にくださるということなんですね。そういう点がこの世の娯楽とですね、聖書の世界とは根本的に違うところなんです。そういうことで、一時のその気休めのためにこの世のものはいろんなこと、まあ、観光にしてもスポーツにしても映画、そんな小説、ほとんどそういうことですね。ほとんど、まあ、古代はなかったわけです。観光なんかで。ですね、外交をいろいろ目的もなくですね、単に見て歩くだけの観光旅行も古代にはなかったわけ、ほとんどなかったわけですね。まあ、ああいうお金をたくさん払って何万人も来る野球とかいうのもこれもほとんどなかったということです。で、そこら辺で、まあ、かくれんぼしたりですね、走れっこしたり、まあ、そういう程度ですね。まあ、そういうふうに、まあ、そういう時代劇であったような戦争とかそんなんで、実際に私たちはそこにこの場面に巻き込まれた、本当に大変なことです。だから単に見るだけですね。ここはまあそういうふうに私たちいつも当てはめられるということです。このことですね、このことはいろんなことに言えることで、実はイエス・キリスト様の十字架っていうこともですね、あの十字架のシンボルは、 まさに私たちの汚れた魂の世界をですね、中に投げ込むためにイエス・キリスト様が来られたものだったわけ。あの十字架の死ということはまさにこの一本の、ここで一本の木のようになって、私たちの心も清められて、そしてまた周囲のものも何か不思議とですね、自分を追い詰めて殺しそうな、殺されそうなという嫌な雰囲気だったものが変わってくる、見えてくるという、そういうことであるわけですね。で、そもそもこういう十字架のシンボルというのはそういうことですね。この罪ある世界、罪ある魂に投げ込んで、そうしてその人の魂の世界を甘くすると、私たちが犯していろんな失敗やこうしておいたらよかったにという取り返しのつかないことはたくさんあるわけですが、それをいつも思ったらいよいよ苦くなってくるわけです。でそんなこと一切思わないと、人を傷つけこんな平気だなんていう人はそれをもう心が苦くなってしまってるんですね。良いこと悪いことも境もつかないぐらい悪くなると、その悪いことしても平気だと、そんな罪なんかはないという、そういう人は本当の清い喜びはもう一切もうなくなってしまっているわけです、本当に苦くなってしまっているんですね。そういうようなこともつながってくるし、今回の北田さんの CD の愛賛美歌ですね、良い賛美歌も我々いつも歌える賛美もですね、こういう集会の中で賛美を歌うことで、そういうことが、要はこうした一本の木ですね。木のように働く場合もしばしばあるわけです。集会に来るまではなんとなく自分のことや家族のこと、もやもやした気持ちがあっても、みんなと一緒によって賛美をすると。そうしたら、そういうことでどっか心の中がどっか甘くなると。ですね。そんなふうなことも含まれるわけですね。いろいろとですね、この木を神様が示された木をその苦い状態に投げ込むと、そこで不思議な変化を起こる。これはモーセ自身の努力ではどうにもならなかったこと、人間の努力や考えや単なる経験どうもならないところに、そこに神様はこの不思議な力を持って恵みを与えてくださるというところなんですね。で、こういう役目を今やっていろんなものがしておるわけです。こうした聖書の言葉もそうなんです。神様の御言葉が一つ何か心にすっと入ってきて、それがその私たちの心の世界、苦く暗い世界を甘くしてくださるということもたくさんの人が経験したことですね。キリストの愛に、この間も歌った歌ですね。昨日のイースターでも、キリストの愛に触れたら、憎しみと恨み、水野さんのような人でも確かに持っていたはずです。だから、キリストの愛まではひそかな憎しみとか恨みとかは持ってたと。自分ばかりしたり、見下したり、脳なしたと。それがキリストの愛に触れてから初めて消えたと、霧のように。それがこのキリストの出会い、キリスト様そのものがですね、こういうに彼にとっても、この一つの木の枝になったわけです。神様が彼のその憎しみと恨みの中に、あれ不便で非常に不満いっぱいな心に、そのキリスト様の出会い、キリストが入ってきて、キリストそのものが一本の木になったとですね。で、心の世界が非常に甘くなって、甘い水が周囲にも溢れ出して、彼が亡くなった後も、その甘い水を私たちも、部分的に体験させていただいた。で、酒井さんのように作曲した人は、やはり、やっぱりその非常に甘い水を彼の力を受け取ってですね、そしてこれを伝えたいということで、曲をたくさんつけたということであったんですね。そういうふうに、この、およそ信じがたいな、なんかもう奇想天外な奇跡だ、というふうに思ってしまいがちなんです。実はもういろんな意味をここに含んでいるということなんです。それから次のところですね。そこでそういうふうにして水を甘くした上で主は起きてと示したと、こういうところでもですね、絶えずモーセに代表者として神の御言葉を与えた。起きてとほといって、要するに神の言葉ですね。で、そういう神様の御言葉に従うということ、絶えずこのように言われたということです。で、このですね、私はあなたを癒す主であると、これをこの部分も私たちがここでも何度か歌に歌ったんですよね。私はあなたを癒す主であると、だから今日もその後でここのこの言葉が入った 歌を歌ったらいいと思います。私はあなたを癒す主だと。あなたを癒す、ロフエカー、ロフエカーって言うんですね。ラファーっていうのを癒すってヘブライ語なんです。ラファーで、あなたをすると発音も変わって、ロフエカーカーってのはあなたをです。ロフエカー、この言語の発音としては違うから何度も歌ったけど気づきにくいと思いますね。これは後で、歌いますが、何番か覚えてますか？88番の歌ですね。ここの上にタイトルの上から上に下に、タイトルのすぐ下に、右から左から3番目に出エジプトの 15-26 って書いてあるのが今日の箇所ですね。で、この歌詞では3番目にアドナイ・ロッペー、アドナイ・ロッペーとあります。ラファーっていう言葉が今言っている癒すでですね、あなたを癒す、ロフエカーなんです、本当は。ロフエカーだけど、まぁ、ちょっと発音変えてます。ロフエにしてあります。ですね。イアス州。この歌にこういう形で入り込んでるわけです。この、プレイズ&ワーシップですね。このプレイズ&ワーシップの88番の歌。主はそこにおられる。エゼキエル書の最後ですね。主が備えられる。アドナイ・イルエー。ですね、これはアゾナイエレというちょっと省略してよく言われたんですね。アゾナイエレ、いつも神様を備えてくださって、それから3番目が今日のアゾナイロッペですね。主は癒しの神だって。で、もう一つはアゾナイエズリ、エズリっていうのはこれエズラもそれと関係してるんですけど、助けるですねという言葉から来てるわけですね。みんなこれ訳もこの歌には入っていますよね。我が助けだ。はい。こういうふうにいつもそこにいてくださる。から癒してくださるし、助けてくださるし、備えてくださるし。一つ一つが今の私たちの本当に必要な日々願い求めることです。で、この癒す。ここのところは病気でいろんなことあるんですけども、いろんな苦しみ、悩み、困難を、それを広い意味で癒すしだということもあるわけです。で、このエジプト人に下したいろんな病をも下さない、癒すしだからということですね。で、最後のところは、さっきも言いました、エリモですね。やっぱり航海沿いの、もう少し南下したところで、ここに12の泉と70本、ここで初めてですね、たくさんのものですね、それまで本当に水がなくて死にそうだったんです。12っていう完全な数の泉。70本夏宮市もあって、こういうふうに荒野の先でもこんなにですね、誰もこう予想もしなかったような豊かな泉が荒野の途中でもあると。この夏目は島はですね、この実を食べれるからですね、我々の集会場にも植えてある夏目の実。夏目の実のようにちょっと楕円形をした実があって食べられる。ヤシの実が全部食べられるものではないわけですね。これの白の実とか、ワシントンヤシの実とか、カナリヤシの実とかを食べられないわけですね。夏目ヤシは食べれる実であると。といっても夏目を知らない人も多いから、あれですけどね、夏目の実も食べたことはない人は、まあ、集会場今ちょっとあれに伐採したから、まあ、古い実が出てくれたらまたなったらですね、知ってみておいたらいいと思います。ここに、十分な という夏目安だけなんですかね。そんな他のデータが一切ないわけですけど、それでも70分というですね、それでなんとか生きていけるようなものがここに備えられたと、神様から見て十分なものが備えられたというんですね。このこともですね、非常に困難や苦しいことがあっても神に導かれるときには、こういう不思議な意外な休み場所、潤いが与えられるという、そういうことの象徴でもあって、このことを非常によく知られて死に生きているのが詩編だったんですね。詩編の23編にあったですね、憩いの右輪に伴いたまう、緑の花、憩いの右輪に伴いたまう、羊たちから緑の花が草になる、食べ物になるわけです。信仰を持っていたら、もう本当に苦しいことばっかりと思って、もうダメだと思う時でも、信じておったら、このように、その折々に神様が必要と思った時には、この十二の泉と70本の夏エメシに相当するような霊的なものを私たちに与えてくださる。イエス様も、私のところに重荷があって苦しくて来なさいと、そこで休みを与えてあげようって言ったんですね。この休みはこういったことにも相当しているわけです。この頃はもう本当に自動販売機があって、のどの乾く前から、若者もですね、いろいろガブを飲みしたりするから、本当にのどの乾いた時の何にも入らない清水、水の美しさの美味しさっていうのを知らないままになってますね。だけど、これイスラエルなんか行ったら本当に水は貴重だからですね。日本のような水がいくらでもきれいな水があると、想像ができないぐらい、この水の尊さっていうものですね、こちらの民は知っているわけです。十二の泉、これだけ本当に満たすもの、命を生き返らせるものという、そういうものが与えられるということです。はい、それでは今日はそこまでです。